皆さんおはようございます。7月1日ですね、今日から2007年後半に入ります。先月最初の日曜日に同じことを言って、失敗をいたしましたが、今日は間違いなく2007年の後半の初日であります。先週私は山口県の宇部教会の方に行ってまいりまして、私 の、 あの不手際でですね、この賛美のスライドが、うまく映らなくて、大変皆さんにご迷惑をおかけいたしました。大田先生のメッセージをインターネットで私も帰ってすぐに見たらですね、大田先生が大変困って大汗をかいたというふうに、だいぶ水分を私が奪ってしまって申し訳なかったと思いますが、私も宇部教会に参りましたらですね、ちょうどまあメールが入って、うちの女房からメールが入っていて、スライドが映らなきゃなんとかしてやみたいなのが書いてあったんですが、そうかどうしようかなと思ったらですね、そこの宇部教会の善徳先生の奥さんが、先生すいません、ちょっと私体の具合が悪いんですけど、どうしたんって、39度熱があるんですって。どうするん39度の熱があって、はい、うち帰って寝さいやって言って、牧師館に帰って休んでいただいたんですけど、まだ3歳にならない女の子がいるんですけどね、ゆうみちゃんという。で牧師はその3歳の女の子を抱えて出たり入ったり出たり入ったりしてですね、私はどうやって礼拝したらいいかなと思って、私も向こうで大汗をかいておりましたんですけれども、まあ、それでも神様がそれぞれの礼拝を祝福してくださったということで、感謝しております。今日はですね、まあ、負けるなというテーマなんですけども、まあ、7月ね、蒸し暑くなってきてね、なんとなく体もだるい感じですね。夏バテをする方は今ぐらいからなんとなくだるい感じになってくるわけですけども、まあ、そういうことでなくても、まあ、いろいろ頑張って頑張ってですね、見たけれども本当にもう疲れ果ててしまった、もうダメじゃないかなとかね、もう諦めようなんて、思っている方がいるかもしれません。もう弱り果ててですね、もう四方八方からまさに四面楚歌で、もう次から次からいろんなことが起こって、もうどうしようもない状況に追い込まれて、気分はうつうつとしてくるしね、もうやる気が出ない、あるいはこんなに頑張っているのにどうしてなかなか思うようにいかないんだろうか、頑張っても頑張っても結果が出ない、そんな人は今日の話を聞いていただきたいと思います。さあ聖書を開きください。まあ、ここにも映しますけれども、使徒言行録の18章1節から11節を今日はお読みしたいと思います。パウロのお話の続きであります。新約聖書の使徒言行録18章1節から11節までをお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので彼らの家に住んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていた。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神をあがめるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜のこと、 主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神の言葉を伝えた。以上であります。今日の話はコリントという町の出来事であります。新約聖書にはコリントの信徒への手紙というパウロの書きました長い手紙が残っておりますが、そのコリントの信徒への手紙というのはここでパウロが宣教して、パウロの宣教を通してイエス・キリストを信じる人たちが起こされて、彼らが中心となってできた教会に対する手紙なんですね。ですから、このしばらく後でパウロはもう一度この教会に向けて手紙を書いているわけですけれども、コリントでの宣教が始まった時の様子です。で、場所はですね、今ここに出しておりますけれども、このギリシャの先の方ですね、先月お話ししたアテネですね、有名なあのアテネですけれども、アテネは、ギリシャの文化政治学問の中心地ですけれども、コリントはですね商業や貿易の中心地であります。というのはですね、ここでもちょっと分かるんですけれども、このアテネの先にちょこっとこうここが半島みたいになっているんですね。ペルポネソス半島というそうですけれども、そこの付け根にコリントという町があります。で、これはいつもの Google Earth の写真なんですけど、ここがコリントなんですけども、でこちらの海を渡って通っていく土地イタリアですね。でこっちからエーゲ海、そしてトルコの方に行きます。でここにこう半島があるわけです。でこっちから来た船が半島を回るとですね、200キロぐらい余計に行かなきゃいけないそうです。ですからここのコリントのこっち側の港に着いて荷物を下ろして、で妊婦がここからこの荷物を陸路運んでですね、で反対側に行くと、でこっち側で船に乗せて、また隣の海に持っていくということなんですね。これはまあ今の写真なんですけど、ここに船が着いて荷物を下ろしてこう運んでこっち側の船に移すと、でこっちから来た船もここに荷物を下ろしてこっち側にこう運んでいくと、そうするとここに運河を作ればいいじゃないかということですね。でなんとローマ時代がここに運河を作ろうとしたそうです。ネロもここに運河を作ろうとしたそうですが、なかなか当時の土木技術ではここに全部運河を通すことはできなくて、完成したのは1881年だそうです。テストには出ませんから覚える必要ありませんけれども、1881年にここに運河ができたんです。でこの運河は今でも使われております。そんなに広い運河ではありませんけれども、中ぐらいの船はここを今でも通ってですね行き来しているようですけれども、このパウロが行きました当時にはまだここの運河はありません。ですからこのこちら側の船とこちら側の船で間で荷物を行き来する、またこのこちらはギリシャの本土ですから、でこっちのペロポス半島がありますけど、ここにまた、道も続いておりますしね。だからこのコリントというところは、東西南北の交通の要所だったわけです。ですからたくさん人が行き来をしますし、物がここでやり取りされますから、大変こう豊かで、賑やかな町だったようですね。しかし当然ここにいろんな人がこのやってきますし、物もお金もたくさん落ちるので、この町は華やかな町でしたけれども、また非常にこう大敗した町だったようなんですね。とにかくもう売春婦がですね町中をうろうろしていた。一説によると売春婦のサンダルの後ろになんかスタンプがあってですね、こう歩いてこうその足の後に私のところについて後をついてこいってこう書いてあったとかっていう、それぐらいもうむちゃくちゃに乱れた町だったようです。ここで働いているその荷役っていうか妊婦たちもたくさんおりましたしね、商売をしている人もおりましたし、 まあ、そういうことになったとしても全然不思議はないわけですけれども、で、まあ、パウロはアテネから大体まあ50キロぐらい離れているこのコリントにやってまいりました。でアテネにはユダヤ人の街道はなかったんですけれども、コリントにはユダヤ人の街道があったんですね。ユダヤ人の街道というのはこのシリーズでお話ししておりますけれども、今でも世界中にあります。ユダヤ人は安息日になるとこの街道、シナゴグと言いますけどね、というところに集まって、そこでまあ、このちょうどキリスト教の集まりのような礼拝をするわけなんです。まあ、実はこのキリスト教の教会はユダヤ教のシナゴグを真似して作ったんです。日本では渋谷にあります。広尾っていうんでしょうかね、私も何度か行きましたけれども、ありますけれども、このコリントの町にも街道がありまして、でパウロはこの宣教旅行の時に、まずですね、その町にユダヤ人が集まっているところがあればそこに行って、この彼が伝えようとしておりましたその福音を伝えていたんですね。ユダヤ人は旧約聖書を信じておりましたし、誠の神を知っておりましたから、ユダヤ人に話をするのが一番分かりやすいわけですね。また旧約聖書にやがてこのユダヤ人を救い、また世界を救うメシア、救い主が現れるというふうに予言されておりますから、パウロにしてみればそのユダヤ人に対して、あの予言されているメシアはイエスなんだと、ナザレのイエスなんだと、あのイエスは十字架にかかって死んで、そして3日目によみがえったんだ、私にも会ってくださったんだ、そういう話をするのは、まあ、ユダヤ人の方がよっぽど簡単ですから、ユダヤ人の街道にまず行って宣教していたようであります。そしてここにちょっと今これ非常に分かりにくいんですけどね、なんか灰色の物体が見えてますけども、これはですね、コリントの町から出土したユダヤ人の街道と書いたサインなんです。でこれは実はその紀元前100年から紀元後200年ぐらいのものと言われてますから、もう間違いなくパウロが行った街道にあったサイン。でここにはスナゴゲーヘブライオンというですね、ゴゲーエブっていう、そのちょうど切れてるんですけどね、まあ、でもここは我々は明らかにユダヤ人の街道というふうに書いた石でありまして、この石が、まあ、サインというんでしょうか、何ですか、表札っていうんですかね、が掲げられた街道に行って、パウロは、安息日ごとにこのキリストの福音を伝えていたようであります。しかしその前にですね、先ほど読みましたけれども、パウロはこのコリントで、前から彼がよく知っておりましたアキラとプリスキラという人に、まあ、再会をしております。でこの人たちはクリスチャンでありましたけれども、ローマにいてですね、で、たまたまローマの皇帝がユダヤ人を追放いたしましたので、彼らはローマを離れてこのコリントに来ていたんですね。でそこで、パウロは彼らのところを訪ねて、彼らと一緒にテント作りをして、お金を稼いだと書いてあります。これはそのパウロが、こうして旅をしてですね、町々をこう歩いていくわけですけれども、まあ、時には彼の働きを援助してくれる人もいたでしょうけれども、まあ、この時もその、まあ、旅のお金が費用が尽きてしまった、まあ、ロギンが尽きてしまって、もともとパウロはユダヤ教の教師ラビですけれども、ユダヤ教の教師というのはですね、この自活できるように手に職を持たなければいけなかったんだそうです。でパウロの職というのがこのテント作りで、テントというのは当時その人々が旅をするときに必ず宿屋があるとは限りませんから、野宿をしなきゃいけない。でそのために旅をする人はみんな携帯用の、まあ、テントは携帯用ですけども、テントを持っていたようなんですね。でパウロはそれを作るということを彼の職にしておりました。そういう技術を持ってたんですね。意外にパウロはお張り系の人ですね、どんな顔して縫ってたんかなと思いますけども、まあ、多分こう、まあ、当時は木綿とか麻とかね、そういうものしかないですけども、それを何かでこう加工して濡れても大丈夫なようにして、それを縫い合わせて、 まあ、しかるべき形にするというのが彼の職であったわけですね。でアクラとプリスキラはイエス・キリストを信じる彼の仲間でしたから、一緒にいろいろ話をしながらね、テントを作ってそれを売って旅のお金を作っていたようです。そして安息日ごとにはユダヤ人の街道に行って、メシアはイエスである、あなた私たちユダヤ人が信じてきた、期待して待ち望んできたメシアはあのイエスなんだよということをこう一生懸命話したんですね。ところがこの町のユダヤ人、いやこの町のユダヤ人だけじゃないんですね、行くところ行くところユダヤ人たちはパウロの言うことを信じようといたしません、反抗してですね、口汚く罵ったと書いてあります。どんなこと言われたんかなと思いますけどね、まあバカとかカスとか、嘘つきとかですね、散々言われたんだと思いますよ。何をお前そんなバカげたこと言ってるのかとね、ナザレのイエス十字架にかけて殺されたやつがメシアであるはずがないじゃない、ね、お前はユダヤ人の辛い起こしだみたいなこと散々言われて、パウロもちょっとカチンとこう頭に来たようでありまして、先ほどのところを見ますとですね、しかし彼らが反抗し口汚く罵ったのでパウロは服の塵を振り払っていた。服の塵を振り払ってですね、これ書いてあるんですね、あの福音書にイエス様があの福音を伝えていったところで拒絶されたらその塵を払ってその町から出ていきなさいと、服の塵を払ってあなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方へ行くって言ってですね、啖呵を切って、出ていったわけです。で、出ていったところはどこかというとですね、パウロはそこを去り、先ほどのところまで戻りましょうか、パウロはそこを去り神を崇めるティティオ・ユストというちょっと変わった名前の人の家に移ったと書いてあります。これは、まあ、あの名前がいかにもギリシャ系の名前の人ですけれども、ユダヤ人の街道でお話をしてたんですけれども、もうユダヤ人が全然言うことを聞かないし反抗するしまた罵られますから、彼はそこを去って、神を崇めるというのは異邦人だけれどもユダヤ教に改宗した人という意味ですが、まあ、ちょっと複雑ですけれども、まあ、ギリシャ人のユストの家に行った。彼の家は街道の隣にあったと書いてあるんですよね。これなんか変ですよね。あのユダヤ人に対して、あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の家に行くって言って、異邦人の方へ行くと言って街道の扉をバーンと開けて出てってですね、バーンと入っていったのは隣の家なんですね、まあ、隣というのはそのどれぐらい隣か分かりませんが、でもつまりそんなに離れてないところなんですよ、でもそこへ、行って今度はこのユストの家で、福音をまた語ったわけですね。ところがそこでそのイエス・キリストを信じたのは誰かというと街道長とかです。つまりパウロが出てったユダヤ人の街道の責任者がイエス・キリストのことを信じたっていうんですね。まあ不思議なことがありますね、またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ洗礼を受けた、まあ、ユストの家に行って、ユダヤ人以外の人も福音を信じる聞くことができるようになったので、コリントの人々もパウロの話を聞いて信じて洗礼を受けた、まあ、それなりに、宣教の実がこう実ったということだと思うんです。ところがですね、その頃ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われたと書いてあるんですね。主は幻の中でパウロにこう言われた、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなた方、あなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町に私の民が大勢いるからだ。パウロは街道でのユダヤ人宣教に行き詰まって、ユダヤ人に啖呵を切って異邦人の家に行ってユストの家で宣教した。そこで救われる人も怒っているんですけれども、どうもこの主が幻の中でパウロに言われた言葉を聞くと、パウロはちょっとこの頃、行き詰まってるというか、疲れてる感じじゃなかったのかと思うんですね、まあ、だからここで、神様がパウロのに対して 幻の中で語られたと思うんですけれども、まあ、考えてみるとパウロはこの時ですね、マケドニア、アンテオキアから出て、何百キロというですね、長い長い旅を続けてきました。そして行く先々で歓迎されたわけじゃないですね。迫害を受けたり、石投げられたり、牢屋に閉じ込められたり、鞭打たれたりですね。もちろんその先々で神様の技が起こってイエス・キリストを信じる人が起こされていくわけですけれども、この遥かマケドアンティオキから何百キロも離れたコリントまでやってきて、そこでもユダヤ人の迫害を受ける、まあ、そういうようなことでパウロはこの長い長い伝道旅行のこの時期ですね、かなりこう疲れていたんじゃないかと思うんですね。またこう旅のお金も尽きてましたよね。だからアキラとプリスキラと一緒にそのお金も作らなきゃいけない、大変ですよね。自分の生活費も稼がなきゃいけない、宣教もしなきゃいけない、でも宣教してもなかなかうまくいかない、仲間であるユダヤ人からは迫害を受ける。そんな中でさすがのパウロもちょっと疲れてたんじゃないでしょうかね。またそんな夜のことですね。だから神様はこのパウロが、少し疲れている、気落ちしているということを見抜いてパウロに言葉をかけられたんじゃないかと思います。ここには3つの命令と3つの励ましの言葉があるんですね。最初は3つの短い命令なんです。恐れるな、語り続けよ、そして黙っているなってですね、この3つの短い命令の言葉であります。まあ、命令、こう原文を、ギリシャ語の原文を見てもですね、本当にこれは短い言葉がこうつながっているんですけれども、恐れるな、ね、パウロはとてもなんか誰かを恐れたり何か恐れたりするような感じの人に思えないんですけどね、今までの旅を見ると。でもこの時さすがのパウロもちょっと、恐れかけていたんじゃないかと思うんですね。まあ、ビクビクしないでしっかり立てということでしょうか。まあ、度重なる暴力や迫害にさすがのパウロもちょっと怯え加減だったのかもしれません。そんな気持ちを 見抜いて神様は恐れるなって言われるんですね。で、神様に、恐れるなと言われた人は聖書の中にたくさん出てまいります。まずやはりこの気持ちをしっかり持って立ち向かう気構えがなければですね、この神の技に携わることはできないんですね。恐れるな、皆さんどうでしょうか。今日は何か恐れてることがありますか。恐れてることがありますかね。何も恐れてないような顔してますけど、次の月末を恐れているとかですね、今度の税金のあれはどうなるんだろうとかね、まあ、いろいろあると思うんですね。私たちが恐れている。神様はもうまず私たちに恐れるな、ビクビクするな、ね、パウロ自身も神の武具を身につけなさいと言ったあのエフェソの信徒の手紙のところで、まずしっかり立ちなさいと励ましてるんですね。このまずしっかり立つと、この及び腰でビクビクしながら言ってちゃダメだ、まず毅然として立ち向かう姿勢が大切だ、ね、私車乗ってますと時々パトカーがね、シュッとこう横通ったりするんですけど、で横に女房が座ってると、パパ何怖がってんのとかって、私別に何も怖がってないです、何も悪いことはしてないんですけども、なんかちょっとビクビクしてるように見えるらしいんですよね。何怖がってんのとかいつも言われるんですけど、なんとなく実はちょっと怖いんですね。何も悪いことはしてないんですけども、なんかしてるんじゃないかみたいなんですね。そういう気持ちはないですか、皆さん大丈夫ですか。毅然として運転してますかね。神様はその私たちの心というものをよくよくご存知ですね。心を作られたのは神様ですから、 ですからまず何といっても私たちがこの恐れないで立ち向かうということをその一番最初に大切なこととして命じてくださるわけです。そして次に何と言われたかというと、語り続けよと言われたんですね。語り続けよ、パウロこれまで語り続けてますよ、十分語り続けたと思います。1日30時間ぐらい語ってたんじゃないかと思うんですけども、でもさすがにちょっとこの辺りで、パワーダウンしてですね20時間ぐらいに減ったかもしれません。でも神様はやっぱりそういうパウロの、気持ちを見抜いて、語り続けよ、とにかく続けなさい、継続は力という言葉がありますけれどもね、まさにこの信仰は継続であります。継続するということが信じるということにつながるわけですね。語り続けよ、祈り続けよ、ね、働きかけ続けよ、神様はそういうふうに私たちに命じておられるんです。とにかく続けなさい、ね、生きている間は続けろということです ね。そして最後に黙っているなと言われたんですね、まあ、これは語り続けよという言葉となんか重なりますけれども、別の訳、聖書の訳を見ると諦めるなというふうに訳されているところがあるんですね。諦めるな、まあ、なかなか思ったような結果が出なくても諦めないで語り続けなさい。諦めたら終わりです。私たちが諦めたらもうそこで神様の技は起こらないんです。もうダメだ、もう何も起こらないと、もし私たちが思ってしまったら、神様はそれ以上私たちを通して働くことはできないんですね。諦めの悪い人にならなきゃいけないです、ね、諦めの悪いやつってなんか悪い言い方ですよね。あいつは諦めが悪いなって言いますけれども、クリスチャンは諦めが悪くなきゃいけないんです、ね、諦めの悪いクリスチャンなんです。もう信仰の祖ヤコブですね、彼が神の使いと格闘した時の話を思い出しますね、もう日が昇って神の使いが帰りたいと言っても、それを掴んでですね離さなかった。祝福してくださる私はあなたを離しませんと言ってですね、まさに諦めの悪さというものが、私たちに求められているわけです。なかなか思ったようにならなくても諦めてはならない、まあ、この3つの命令ですね。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、諦めるな。まず神様はパウロにこの3つのことを命じられました。でもただ命令されただけじゃないんですね。ただ命令されただけではなくて、それに続いて3つの励ましの言葉を神様は語ってくださってるんです。これが実に恵み深いですね。まず私があなたと共にいると言われました。これほど人間にとって、私たちにとって喜ばしく心強い言葉はないですね。私があなたと共に、この天地万物をお作りになって神の一人子さえ惜しまずに与えてくださる、この神が私たちと共にいてくださる。この聖書の神様は私たちの方から拝みに行かなければならない神様ではありません。私たちの共にいてくださる神様、こんなにありがたいことはないです。孤独な時も、誰からも理解されないで悶々とするような時も、あるいは病の時の床にある時も、神は共にあります。あるいは死に瀕しているような時であっても、神は私たちと共にいてください。またこう言われました。あなたを襲って危害を加えるものはない。やはりパウロはどこかで恐れていたんでしょうね。彼はもともとあまり丈夫な人ではありませんでしたから、何度も鞭打たれ旅を続け疲れ果てていたのかもしれません。でも神様はあなたを襲って危害を加えるものはないとはっきり言われています。肉体的な危害を私たちが加えられるということはあまりないと思いますが、しかし私たちが恐れるのは心の傷ですね。心の傷、ああ言われるんじゃ、こう言われるんじゃないか、傷つけられるんじゃないか、そういうことを私たちは恐れますけれども、神様はいやいや恐れる必要ない、あなたを襲って危害を加えるものはない、あなたに危険が及ぶことはないと そうはっきり断言してくださっているんです。そして最後に、この町には私の民が大勢いると言われた。これは意外な言葉ですよ。最初に言いましたけども、コリントというのはもう当時でも最低の大敗した町ですから、コリント化するというのはですね、悪いことをするという意味だったそうです。コリントするみたいな動詞があってですね、まあ、悪いことしに行こうみたいなのはコリントしようと言ったんです。そういうぐらいのとこですから、そこでパウロは宣教をしなきゃいけなかった。宣教した。とてもこの町に神様を信じるような人がたくさんいるとは思えない。まあ、確かに救われる人は起こされたと書いてありますけれども、やっぱりちょっとパウロの信仰がこの時弱っていてですね、多くの人が救われると彼は思えなかったんじゃないでしょうか。だから多分ですね、もうこの町を終わりにして別の町に行こうから、もっと宣教の実が実るところに行こうかなというふうに考えてたと思うんです。でもそこで神様は、いや、この町に私の民が大勢いると言われた。大勢ですよ。とてもそうは思えない状況の中で、神様はパウロに対して希望を与えてくださいました。パウロが見ている現実と神様が見ていらっしゃる現実は違うということですね。旧約聖書に、エリシャの話がありますけどね、軍勢に、取り囲まれた時に、神様がゲハジというエリシャの下僕に、の目を開けられると、その敵の向こうに神様の軍勢が見えたと書いてあるんですね。この私たちが見ているものは本当にこれは限られたものしか見えておりません。でも神様の目から見るならば、その周囲に神の軍勢がたくさんいる。私たちが一人で孤独で誰も助けてもらえないと思っている時に、実は神様は私たちに必要な助けを与えてくださっている。それを見ることが私たちの信仰の目で見るということです。恐れるな、語り続けよ、黙ってはいけない。なぜならば私があなたと共にいるから。あなたがどこにいても、どんな状況にあっても、いや、あなたが私を忘れた時であっても、私はあなたと共にいるから。あなたに危害を加える者は誰もいないんだよ。安心していきなさい。そしてあなたの知らない私の民がたくさんいる。あなたと一緒に戦ってくれる者はたくさんいるんだ。あなたの味方になってくれる人はたくさんいるんだ。あなたは一人で戦っているんじゃないんだ。こうまさに神様は気落ちして弱っていたこのパウロに、彼が一番必要としていた言葉をかけてくださったわけであります。ですからパウロはどうでしょうか。この後を見ますと、1年半コリントに腰を据えて福音を伝えたと書いてありますね。なんで1年半なのかは分かりませんが、まあでも1年半彼はこの町で福音を伝えて、そこで多くの人が救われて、コリントの教会が生まれたわけです。皆さん、今日私たちはどうでしょうか。気落ちしておられませんか。疲れ切っておられませんか。もうダメだと思ってないでしょうか。そんな時、神様は私たちに語ってくださるんです。恐れるな、大丈夫だ、とにかく続けなさい、祈り続けなさい、語り続けなさい。なぜなら私はあなたと共にいる。アフリカの宣教師であったフレデリック・ノーランという人の証を読みましたけれども、非常に危険な地域でですね、このキリスト教の宣教をしておられました。クリスチャンに対する迫害も激しくてですね、何度も命の危険にさらされたそうであります。で、ある時彼はこの追ってから逃れてですね、山の中に逃げていた、命を狙われて、逃げていたそうでありますけれども、もう本当に疲れ果てて一歩も動けないような状況の時にですね、たまたまこの小さな洞穴があったそうです。で、彼はもう洞穴に入って見つかれば終わりですけどね、もうそこに入るしかないということで、小さな洞穴に入って、そこでこの身を小さくしておりました。ところがその洞穴の入り口にですね、この一匹のクモがいたそうです。 で、この雲が見る見るうちに洞穴の入り口に蜘蛛の巣を張ったんですね。蜘蛛の巣というのは英語でウェブと言うんですね。今このインターネットでね、ホームページワールドワイドウェブと言いますから、あれは蜘蛛の巣という言います。まあ、それは全然関係ない余談ですけども、このノーランの入った洞穴にこの蜘蛛の巣がみるみるこう張っていったそうです。でちょうどその蜘蛛の巣が張ったところで、彼の命を狙っていた兵隊がこのゾロゾロと彼の周辺ホラー穴の近くにやってきた。そしてホラー穴を見つけたんですね。ところがそのホラー穴に蜘蛛の巣が張っていた。それで兵士たちは、ああここにはこんなに蜘蛛の巣が張っているんだから、ここには人は入っていないだろう、まあ、つまり人が入っていれば当然蜘蛛の巣は破れるわけですから、ということで、そこから立ち去って彼は命を救われたという、そういう証なんですね。このノーランさんのうちにその体験をこういうふうに言っております。神が共におられれば蜘蛛の巣は壁になり、神が共におられなければ壁は蜘蛛の巣のようなものだ、そう言ってるんですね。神が共におられればたとえ蜘蛛の巣のようなものでもそれは力強い城壁になる。まさにこの時のパウロの状態と同じではないでしょうかね。誰も彼を助けてくれない、彼の壁になってくれない、本当に孤軍奮闘している時、そのパウロですけれども、神が彼と共におられて、そして彼の見えない多くの彼の味方がいて、そして彼を守って、神様が守ってくれている。皆さん、今日あなたが本当に弱り果てているならば、どうぞこの神様の3つの命令と、そして3つの励ましをあなたの言葉として受け取っていただきたいと思います。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、あなたを襲って危害を加えるものはない、この町に私の民が大勢いる。アーメン。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、パウロがコリントで神様から聞いた、主が幻の中で彼に語りかけてくださった言葉を、今日は私たちも私たちに対する言葉としていただきました。私たちも時にこの時のパウロのように弱り果て落ち込み、また希望を失ってしまうものでありますけれども、主はあの時と同じように私たち一人一人に今語りかけてくださっていることを感謝いたします。私たちは一人ではありません。天地の造り主なる神が私たちと共におられます。どうぞ祈り続け、語り続け、本当にあなたの技を続けることができるように、諦めることないように、どうぞ主が私たちに御言葉をかけて励まし続けてください。弱いものであります。すぐにつまずき倒れてしまうものであります。でも神様は私たちがそのような弱いものであるということをご存知ですから、感謝をいたします。本当にあなたと共にこの人生の旅を歩んでまいります。今日はどのような町に私たちはいるのでしょうか。しかしあなたはそこにいらっしゃる。そしてあなたの助けのあることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。